皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いをですね、京都のセンターから、世界に向けて、グローバルな発信をしたいという番組です。本日のゲストは、日本大学法学部教授の佐渡友哲先生です。はい、どうも先生、はい、こんにちは。ありがとうございます。もう前回出ていただいたのは、はい、あれ半年ぐらい前ですかね。はい、今日は先ほど東京からいらっしゃって北東アジア学会、が、立命館の、はい、草津キャンパスであるんですね。
はいはい、
それで佐渡友先生は学会の、会長
を3年
間、はい、今から 4,5 年前ですかね、はい、3年されたと思うんですけども、北東アジア学会でもともと韓日本学会に始まっているの、はい、歴史とかどうちょっと説明していただけないでしょうか。そうです
ね、北東アジア学会っていうのは、はい、もう二十数年経ちますけども、はい、もう30年近いんですけども、はい、そもそも始まりきっかけはですね、冷戦が終わって、うん、だんだんと韓日本会という構想ができてきてですね、はい、つまり、冷戦が終わったことによって国同士よりも地域が連携を取ってきた。例えばロシアと、日本の関係、韓国と日本の関係、中国と日本の関係、うん、非常に多層的、つまり国や自治体ばかりじゃなくて企業も、はい、大学も、はい、市民も、はい、いろんな交流が始まったんですね。うん、その大きなうねりを当時は韓日本海交流時代と。
そうですね、
よく言ってましたね。うん、その頃中野先生もかなりシンクタンクで頑張って、うん、そうですね、
国連公表開発機関から、ねね、ちょうど日本に来た時、ね、1994年なんですけれども、はい、まさに冷戦構造が終わったって言いながらも、いまだにこの北東アジアにおいては冷戦構造が残ってしまったと。で、今おっしゃったように、その資源とか資金とか人材とかを、ね、相互補完的に結びつけることによってここに一大経済圏ができるという大きな、ね、グランドデザインというのがあったんですけども、はいはい、しかしそうならなかったと、
はい、
しかしね、考えてみると今チャンスだと思うんですね。はい、どうでしょうかね、はい、その辺。
おっしゃる通りね、かつてすごく熱が盛り上がりましたよね。はい、でグランドデザインということで、はい、この当時は北東アジアの最後のフロンティアなんか、ね、
ね、
言われましたよね。
う
ん、でそれがですね、少しこう夢が覚めてしまったということがありましたよね。うんう
ん、ありましたね。
でここ最近ですね、6月12日の、うん、米朝首脳会談、うん、シンガポールの会談によってですね、うん、実は、うん、中国と北朝鮮の国境地域もだいぶ変わりました。
変わりましたね。
で他の国もいよいよビジネスだと。
うん、
で北朝鮮にはなんと地下資源がいっぱいあって、ね、鉱物資源がたくさんありますね。
うん、
そこでビジネスがすごく、うん、賑やかになりましたね。
うん、南北首脳対談も、ね、うまくいきまして、
は
い、
そうね、
今ちょうど国連でトランプ大統領も去年の演説と違ってすごく、うん、北朝鮮に対して、まあ、いわゆる好意的な、発言してるんで、考えてみると、まあ、いわゆる北東アジア学会でこうして集まって、まあ、アカデミズの分野、あるいは新潟県なりの地方自治体なりがね、一生懸命やってるんですけれども、まあ、日本全体見れば、日本政府見れば、日本が一番冷めてると思うんです、
う
ん、今現在。
そうですね。
その辺を、やっぱり、なんか、僕は希望学会として、そういうところの、なんか、イニシエイティブを捉えたらいいなと思うんですけども。
そうですね。うん、日本政府としては、あくまでも拉致問題が一番重要な、課題であるということを、ね、
ね、
安倍首相も宣言してますんで、うん、なかなか、ね、踏み切れないことあります。で、うん、その例えば日朝関係に比べてですね、うん、南北の関係がすごく熱くなりましたよね。はい、これはね、まあ、我々から見ると異常なくらいですね、うん、熱が出て、まあ、同じ民族同じ言葉で喋ってるわけですから、
うんうん
う
ん、
こういう熱気と、うん、から周りのこの少し冷ややかなものと ね、 うね、うん、こう今ミックスされてますよね。
うん、まあ、そのような状況の中で例えばコモングランドとかコモンインテレストとか、はい、この地域における共通の利益の合致点というのを見つけたり、 日本もある程度妥協したりっていう、例えば北方領土問題にしてみても2島返還でも帰ってきた円の4トンしかダメだとか、日本は固くなにこう日本のスタンスをね、言い過ぎてると。だから僕はもう拉致問題絶対解決してほしいんですけども、だけどハードルをねすごく高くしてるんで、そこでトラック2とか国がダメなら、民間の交流とかアカデミズムの分野の交流とかやったらいいんだけど、そういうところに対してももう一つね住んでないところがありますね。
そうですね、日本は原ソル婚をすごく大事にしますよね、それをねやっぱりあとは民間とかビジネスの世界でね、フォローするという時代が来たんじゃないかと思いますね。
そうですね、僕もまあ日本海の交流を含めてこの地域のことをやってて、1990年前半の日本ってものすごくお金があったと思うんです、まあ、バブル崩壊前とか、そういう時ってのはすごい一大チャンスが、多分新潟ではトーマさんとかそういう人が新潟だけでもできるというほどお金があった時代で、まあ今20年以上経った今当時に比べて、まあそれほどお金はないんですけれども、だけどその分ソフトパワーというかスマートパワーというか、もっとこうお金でない分野の交流とかね、もうそれを進めるべきだと思うんですけどね。
まあ、すごく難しい問題は日本が抱えていますけども、周りはどんどん変わってきてるなと思うんですね。それをどういうふうに考えるかということですね。
今回学会では、特にどういうテーマっていうか、まあ、全体像というか細かいことというか、ちょっとどういう感じで今動いてるかということをちょっと教えていただきたいんですけど、
学会ではね、いつもこの北東アジアの大きな流れに対応してると思うんですね、例えば今長い間続いたこの膠着状態、これをですね、なんとかしようっていう議論を、続けようとしてるんですね。去年もそういうことでこの国際環境をなんとか新しい場面にできないかと、で国際協力ができないかっていうような、ね、テーマでやりました。で今年もね、その流れで、なんとか今の現状を打開するような新しいアイデアを研究者で出そうじゃないかということを考えてますね。
北東アジアの、一種問題を語るときに、経済的な視点と、外交的な視点と安全保障の視点、あるいは社会的な視点、この地域のテクノロジーとかイノベーションとか、人口の動態の変化とか、さまざまな見方があると思う、切り口はあると思うんですけども、総合的に言ったらグランドデザインというのはあると思うんですけども、どうなんですかね、大体大学の先生、アカデミズムの集まりですね、そういう方が細かく分析されるか、総合的にこう言われるか、このラジオに龍谷大学の李相哲先生よく出ていただくんですけれども、彼テレビ出たり総理大臣と話したりされてるんですけども、僕は学会の方がもっとそういうテレビに出たり、そういう全然僕はそう 見てないんですね、だからそれはやっぱりなんていうんですかね、例えば日本科経済研究所とかそういうところももっと表に出たり、そういうのがあんまり一般の人に全然伝わってないと思うんですけども。
そうかもしれませんね、それはね、やっぱり社会科学やってるものっていうのは現状分析、非常に科学的な分析をするっていうタイプの方もいらっしゃいますよね、特に経済学は数量分析するっていうことを、非常に大事にしている方々がいらっしゃいますから、例えば日中間の関係とか日朝間でもですね、非常に数量的に分析して現状を理解しようという、ことに、力をたくさん使っている方もいらっしゃいますよね、で我々は国際関係を研究する人々は、もうちょっとこう広い視点から、政府間だけじゃなくていろんな多層的な交流をどういうふうに把握したらいいかっていう立場からね、考えますよね、
そうですね、経路経済的な見方も大事で、あるいは行動経済学的な今の環境を分析しながらって、どちらかというと今行動経済学的な方が特にその今揺れてる地域に関してはですね、
そうですね、
この1年でコロッと変わりましたからね、本当に、だからその辺学会でその変化っていうんですかね、なんかそういうライブ性のある ね、学会あるいは誰かがこう決められたペーパー発表のみならずもっとこう自由なディスカッションがあれば、はい、もっと面白いと思うんですけども、
あの実際にはシンポジウムやりますので、はい、例えば経済の専門家もいますし、はいはい、北朝鮮のウォッチャーをやってる人もいますしね、はい、それから、韓国の政治の問題をやってる人もいるし、はい、中国の経済やっていますよね。でいろんな分野の方が、うん、あの実は揃ってるんですよね、
うん、
そのそういう学会で、うん、あの各分野の方がいろんな発言をされてそれがこう、うん、うまく結びつくと全体が分かってくると、うん、いうことになると思うんですね、
うん、まあ、そういうこと大事ですね。それぞれの、はい、ダイバーシティというかそれぞれの考え方、ね、だけどその20年学会やったりあるいは北東アジア経済フォーラムもそれこそ20年以上、はい、僕も少し初期の段階、はい、あの関与させていただいたんですけども、はい、それずっと続けておられるのいいんですけども、そこにインプットとアウトプットと思った、アウトプットって現在何と思ったら人が集まるだけでは動いてないかなという気がしたり、あるいはこのラジオでこう来ていただいて、こうラジオで音も残りますので、うんうん、で後からいろんな方に聞いていただくって言ったら学会の分科会に等しいようなそれぐらいのパワーはあるかなと思うんですけども、どうでしょうか、
うん、本当ですね、あのいろんな方がいろんな主張しながらそれがうまく結びついていく、あるいは全体像が見えてくるっていう考え方は私はあの大変いいと思いますね、
うん、あのそれと今やっぱりあの米朝も南北もあるいはロシアも非常に協力的であるというこういう状況の中で、うん、あのそれぞれが妥協しながらもあの例えばゲーム理論的にナッシュ均衡というかナッシュの均衡というかそれぞれのベストみたいなね、一番それぞれの理想を追求することに最悪の事態が発生する可能性も囚人のジレンマで出てくると、はいはい、そうだったらあのまあそれぞれちょっと妥協しながらも一歩一歩前進していったらいいと思うんですけど、だから日本だけなんとなく今この状況、うん、大事な状況で外されてるかなという気がするんですけども、うん、
まだいいですか、はい、あの教育的な面から言いますとね、
はい、
あの最近同僚から聞いたんですけども、今若い世代の人が韓国とか中国とかね北朝鮮の問題に、はい、あまり関心がなくなっていると。
そうですね、
例えば韓国社会とか、うん、韓国の歴史なんかの講座はですねどんどん学生が少なくなっているんですね、うん、でこれはね問題であると、近くの国に対してね、うん、なぜそんなに意識がないのかということで、かなり私はちょっと真剣に考えているんですけどね、
うん、
というのは北東アジアっていうのは身近でありね、
うん、
であんまりこう北朝鮮の問題があるからってこう避けて通ったり思考停止になったりするんじゃなくて、むしろ若者がこの地域に何ができるのかっていうことを考える時間、
うん、
私なんかはそういうワークショップをやるんですけどね、
うん、
でいろんな知恵を出してもらおうということで、うん、例えばですね、
うん、
学生がその授業で北東アジアのこの平和安定のために学生自身が何ができるのかっていうワークショップをやってですね、
はい、
プロジェクトを作ってもらうっていうことをやってですね、
うん、そうですね、まあ、実際プロジェクトなりワークショップでいくというのが、うん、まあ、具体的な学生同士やると交流が非常に重要かと思うんですけども、はい、まあ、話途中ですけども、はい、時間が来ましたので本日のゲストは、はい、日本大学法学部教授の佐藤智哲先生でした。どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。